世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜の世界の情勢は、中国の大国としての基準についてお話しすることにいたしましょう。
一見すると、中国は大国としての基準を備えており、世界の大国に変わる状況を確立したかのように伺えます。こうした中、中国は世界の大国となる上での障害や問題に直面しています。それでは最後までご視聴ください。
中国は現在、第三世界に属する国の一つで、発展途上国として他の国にとっての脅威ではないように見せていますが、アメリカはそうは考えておらず、中国は世界の大国に変わるための大きな躍進を近いうちに遂げ、まもなくアメリカの世界的な覇権を脅かすことになると見ています。アメリカのさまざまなシンクタンクも、中国はこれまでの大国としての基準に加え、新たな大国としての基準を有しており、影響力ある世界の大国に変わる可能性があるとしています。
人口はこれまでの大国としての基準の一つでした。中国はおよそ14億人の人口を抱えており、有用な人材を持つ世界で最も人口の多い国です。また近年、健全で能力ある社会の確立に大いに貢献する識字率や労働の熟練度、公衆衛生のレベルの向上に成功しています。
また国土の広さもこれまでの大国の基準の一つです。中国は959万6000平方キロの面積を持つ東アジアの大国です。また国土だけでなく広い領海を有しており、強力な海軍を持つ可能性が与えられています。
軍事力も大国の基準の一つです。中国は軍事力の点で世界3位となっており、その総兵力は228万5000人で80万の予備役も有しています。一方で、兵器の技術の点では中国軍はアメリカ軍に大いに差をつけられています。中国はある時期から軍の構造改革のアプローチを兵力から新型の兵器にシフトしています。中国の軍事問題を専門とする日本の研究者、小原凡司氏は次のように語っています。中国の初の空母の開発は、軍事技術など様々な分野における中国の発展の象徴である。
現在中国は1300億ドルの軍事予算により、陸海空の各軍の大きな軍事的発展に向けた歩みを踏み出しています。この状況はアメリカなどの西側諸国を懸念させています。中国の政治問題の専門家は次のように述べています。
中国の軍事力は兵器による戦闘能力の改革の開始から大変発展している。
戦略合作、全天候的。
経済力も中国の大国としての基準の一つとみなされています。第三世界に属する発展途上国だとしている中国は、その力を経済成長に依拠しています。中国は毎年 7% から 8% の経済成長を遂げており、日本を抜いて世界第2位の経済大国の地位を獲得しました。
中国は今後20年間世界第1位の経済大国となるだけでなく、貿易や投資のさまざまな分野におけるアメリカの覇権に挑戦しようとしています。一部の有識者は、アメリカは中国周辺の危機を煽ることで中国に軍事予算を増大させ、経済成長を抑制しようとしていると見ています。
その他の大国としての基準に、さまざまな分野におけるテクノロジーが挙げられます。今日、軍事部門をはじめとするさまざまな分野でのテクノロジーは、中国の強大化の要因とされています。アメリカ空軍に所属していたアナリストのブライアン・ウィーデン氏は、次のように語っています。
On the basis of the reefs, which belong to China.
中国は大変高い技術によって衛星を撃ち落とすことのできる兵器を保有した最初の国だ。
つまり中国はこれまでの大国としての指標を有しており、また現代の大国としての指標を持つ国だということができます。これらの指標は特にアメリカ政府関係者の間に中国はアメリカの覇権にとっての深刻な脅威とみなされる国際分野で主要国に変わりつつあるという見解を生み出しています。一方で中国は大国としての能力に関して弱点も持っています。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
中国政府の重要な問題の一つは経済成長の低下であり、これにはさまざまな理由があります。汚職や業務の肥大化により一部の中国資本は国外に持ち出されたりしています。中国の習近平国家主席は人々の信頼を得るとともに共産党の崩壊を防ぐため汚職対策を共産党内部から始めました。
また品質の悪い製品の生産によって中国は一部の市場を失っています。特にインドなどの経済新興国が国際市場に進出したことで国際市場での競争が激化しています。
現在我向大家介绍一下当选的其他六位常委同志。
このため2017年の中国共産党大会では習国家主席は改めて政府の優先事項を汚職対策と生産状況の改善、経済成長の復活だと宣言しました。
中国政府は経済成長が続く中でアメリカの妨害に直面しています。アメリカにおける一部の経済的政治的なグループはあらゆる手段によって中国の経済成長を侵害することを強調しています。その一部は中国を地域における軍拡競争に導くことにあります。アメリカの政治学の専門家はこのように語っています。
And by the way, the president's lifting off here shortly to go to China on a very important visit.
アメリカは中国の経済成長に対抗することを決定している。それは一つの国だけが近い将来世界経済のリーダーシップを得るようになるからだ。つまり中国との経済戦争は全面的なものだ。アメリカは全力でそれを行わなければならない。もし我々がこの分野で敗れ続けるならば、最終的に今後10年でアメリカはどのようにしても取り戻すことができないという地点にまで至るだろう。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。それでは引き続き中国が世界の大国になる上での問題についてお話しすることにいたしましょう。
中国の政府関係者が国内問題により多くの注目を寄せることになった2つ目の要因は社会格差です。北京大学の中国社会科学調査センターは2014年の調査の中で中国の家庭の 1% が中国全体の富の3分の1を所有しているとしています。また4分の1の家庭は国の富のわずか 1% しか所有していないということです。
中国の輸出拡大に関して発表されている統計にもかかわらず中国人の半数以上が貧困の中で暮らしています。中国政府は常に優先事項の一つは貧困対策だとしています。中国の著名な経済専門家は次のように述べています。
美国只要求就是在某些质量上台湾能够领先。
中国の経済成長において3つの事柄が影響を及ぼしている。国内外の投資、外国貿易、内需、これらは中国政府が衰退しないよう大変に留意している事柄だ。
美国現在需要在很多領域跟中国的合作。
中国の経済発展における3つ目の障害は、中国がエネルギー資源に極度に依存していることにあります。中国は 60% 以上のエネルギー需要を輸入で賄っています。ペルシャ湾は最も重要な中国のエネルギー供給元とされています。アメリカとその同盟国が中東で作り出した危機により、中国への石油の輸送が停止する可能性があります。また中国は鉄、銅なども輸入に依存しています。
さらに食料に関しても、中国の食料自給率は 87% と高い数値を示していますが、2億人分の食料を外国からの輸入に頼っているとも言われています。
国の主権や領土についても中国は大きな問題に直面しています。台湾、チベット、新疆ウイグル自治区などがその問題の一部として挙げられます。中国はインドとシッキムなどの領有権をめぐって対立しています。また日本とは尖閣諸島をめぐって、また東南アジア数カ国とは南シナ海をめぐる対立を抱えています。
中国における民族宗派間の対立があらわになり、中央政府の力が弱体化することで、中国は分離の方向性に向かう可能性もあります。このため、中国が国際舞台で力を得ることに反対しているアメリカと一部のアメリカの同盟国は、中国を脅かしている民族問題を道具として利用する可能性があります。
その他、中国が世界の大国としての役割を果たす上での問題の一つは、イデオロギーと国際的な文化の提示です。明らかに中国は大変な努力と秩序に基づいた力強い文化を持っており、これにより世界第2位の経済大国の地位を得ました。しかし、西側のシステムに対して中国は儒教をソフトウェアとして利用しています。儒教が他の国の人々のニーズを満たすことができるのか、中国がこの方法によって世界的な地位を確立できるのかについては疑問視されます。大国になろうとする国は哲学を持っている必要があります。
また中国は日本やインドなどといった強力なライバルに直面しており、これらはいずれもアメリカの政策の下で地域の秩序をアメリカの有利なように変えようとしている国です。
安倍首相が2020年までに改憲を行うと公約した日本の軍国主義的アプローチは、中国の軍事力に影響を及ぼすことができるほどのものです。これまで世界第2位の経済大国だった日本は、現在国際的な政治情勢に影響を及ぼすためには強力な軍隊が必要だという結論に達しています。中国の軍事問題を専門とする台湾国立政治大学のアーサー・ディング博士は次のように語っています。
他现在通过卖爱国者三，然后把台湾的军事体系纳入美国体系。
中国の指導部はいかなる軍事作戦を行う上でも大変大きな注意を払わなければならない。日本は現在アメリカとの安全保障協定に頼ることなく、より良い軍備、訓練、設備を得ており、現在中国と比べてより有利な環境にある。
但是他在法理上是不对的。
アメリカのキッシンジャー元国務長官は、中国の世界的な地位を重視し、次のように語りました。
我々はアメリカと中国の2カ国のいずれの利益も一つの方向性に見出せなければならない類いまれな時期にいる。冷戦後はこのような時代ではなかったし、2つの世界的大国が存在する時代は二極的な冷戦時代からより複雑な国際体制に変化した。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はラジオ日本語のウェブサイトでもご覧いただけます。アドレスは parstoday.com/ja です。